ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rizna namnasang, kyo 2020年2月25日火曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと、様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。副大統領はスンヨンキム米国大使を迎えたことについてお伝えします。インドネシアのマルフ・アミン副大統領は火曜日にジャカルタの副大統領官邸で、在インドネシア米国大使スンヨンキム氏の訪問を受けました。会談中、副大統領はインドネシアの実に議長国に対する米国の支持に感謝の意を表しました。副大統領は火曜日のジャカルタでの声明で、来月バリで開催される実にサミットにジョー・バイデン大統領が出席することが確認されたことに感謝の意を表しました。困難な世界経済状況の中で、実務には失敗してはなりません。このため、実務に就農宣言は、来たるべきサミットの結果として非常に重要です。インドネシアと米国の2国間関係について、マルファミン副大統領は、貿易を含む様々な分野で関係が進展していると述べました。2022年のインドネシア産業省の報告によると、米国は2022年と2021年にインドネシアの2番目に大きな貿易相手国になるということです。それでは次のニュースです。エリック大臣はインドネシアが世界の主要経済国の仲間入りをすることを楽観視していることについてお伝えします。エリック・トヒル国有企業大臣は、インドネシアが4つの主要な資本に支えられ、世界最大の経済規模を持つ国の仲間入りをするだろうと楽観的です。エリック・トヒル大臣は火曜日にジャカルタで開催された2022年の投資家のデイリーサミットで、インドネシアが一貫して成長できる主要な資本は4つあると評価しました。まず、インドネシアの豊かな天然資源の川下産業化と工業化のことです。第2に、インドネシアが地域および世界の食料在庫になるというビジョンを実現している食料安全保障のことです。第3に、 54% が40歳未満であるインドネシアの人口動態条件に沿って成長する可能性を秘めた創造的な経済です。第4に、4500兆ルピアに達する可能性があるエリック・トヒル大臣と呼ばれるデジタル経済のことです。それでは次のニュースです。アイランガ大臣は、インドネシアは実に議長国を通じてグローバルなつながりを維持していると述べたことについてお伝えします。アイランガ・ハルタルト経済担当調整大臣は、インドネシアはインドネシアの実に議長国を通じてグローバルな健康構造、デジタル経済の変革、エネルギー移行の 強化に関連する具体的な成果物を出すことにより、グローバルな接続性とサプライチェーンの維持を支援したと述べました。主要なグローバル経済フォーラムとしてインドネシアが議長国を務める実演には、現在のさまざまな経済的および財政的問題を克服するために、すべての関係者が協力することを引き続き奨励します。アルランガ大臣は火曜日にジャカルタでの公式声明で、実演に議長国インドネシアはさまざまなグローバルな課題に対する解決策を確保するための戦略的方向性を設定することを約束し、そのうちの一つは持続可能な国内経済の改善に影響を与える接続性とグローバルサプライチェーンの可能性を確保することに関連していると強調しました。さらにアイランガ大臣は、政府は国家戦略プロジェクトのためのインフラ開発の優先することにより、国家のロジスティックスとサプライチェーンの接続性を維持するための努力も行っていると述べました。それでは次のニュースです。レッド外務大臣は、インドネシアは一貫して国家間の紛争は平和的に終わると考えていることについてお伝えします。レッド・マルスディ外務大臣は、インドネシアはウクライナとロシアの間で起こっていることなど、世界の国々の間の紛争は戦場ではなく交渉のテーブルで平和的に解決されなければならないという見解に一貫していると述べました。インドネシアの立場は、すべての国が他国の主権と領土保全を尊重する義務を負っていることを明確に示しました。これは火曜日にジャカルタの国防省の2022年バッチ64同定期教育プログラム演習授業の演説で、レッド・マルスディ外務大臣が語ったものです。レッド・マルスディ大臣は、ウクライナとロシアの間の紛争により、今年の実務に議長国インドネシアが非常に困難な状況にあることを伝えました。インドネシアが実務にの議長国を務めた時、世界は COVID-19 パンデミックの発生という深刻な問題に直面していたと言われています。これらの問題から、インドネシアは実に議長国のテーマ、すなわち一緒に回復し、より強く立ち上がるを設定しました。このテーマを通じて、実に議長国インドネシアは世界を団結させ、COVID-19 パンデミックによって引き起こされた問題から、より強く立ち上がることができることが期待されています。それでは最後のニュースです。日本は観光を後押しするために国境を再開することについてお伝えします。日本は国境を再開し、COVID-19 関連の入国制限をすべて解除しました。日本政府は火曜日、観光収入の減少が承認に大きな打撃を与えたため、ほぼ2年半にわたるパンデミックの後、ほぼ全ての制限を解除しました。日本と他の国々との間の国際交流をさらに促進することを目的としていると述べました。国境再開は、日本の社会経済活動にも利益をもたらします。松野氏は東京での記者会見で、これらのステップを通じて、政府は国内外の観光旅行を促進し、パンデミックの影響を受けた需要を復活させ、 地域を活性化することを望んでいることを強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日は、連弾生産の施行はブルガリアで実施されたことについてお伝えします。連弾の施策はブルガリアのプロフディフ市にあるベラシアの工場で初めて行われました。施策の活動は在ブルガリアのインドネシア大使イワン・ボガナンタ氏およびブルガリアハラル協会の会長によって直接、施策の活動は在ブルガリアのインドネシア大使イワン・ボガナンタ氏、インドネシア料理専門家のウィリアム・ウォンソ氏およびブルガリアハラル協会の会長によって直接視察されました。イワン大使は10月6日木曜日、在ソフィアのインドネシア大使館での正面声明で、イワンはインドネシアがパダンの連弾を加工するための特別な工場の設立に協力し投資することを信頼するブルガリアの努力を高く評価しました。公表プロセスは2021年末から開始され、2022年初頭に連弾がヨーロッパに進出するというタイトルで、インドネシアのサンディエゴの観光創造経済大臣によって直接開始されました。イワン大使は後に、すべての連弾スパイスがインドネシアから直接送られ、ブルガリアとその周辺国のハラル肉を使用して加工されると説明しました。ウィリアム氏はスパイスの使用の品質管理、肉の規制から完成品に至るまで、連弾生産加工業界に技術的な情報を提供するための施策の活動に参加しました。彼はまた、パッケージングとマーケティングに関する情報も 提供しました。ベラ社の最高執行責任者であるディミタル・ミテフ氏は、ルンダンが世界市場で成功すると確信していると述べました。彼の側はヨーロピアンスタイルに従ってルンダンを美味しく感じる方法をヨーロッパ人に考える予定です。さらにミテフ氏はバルカン半島の食品市場のリーダーとして、ベラシアは広範な交通チェーンを持ち、ブルガリア全土に広がる5万4000メートルの面積を持つ物流倉庫と160の流通業者によってサポートされていると説明しました。初期投資としてブルガリアとヨーロッパ全体で月間18トン以上のルンダンを生産することを目標としています。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は、ボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2022年10月12日にバリ島クタデの3回連続の爆弾テロのことから始めます。2002年10月12日の夜に発生した一連の3回の爆弾事件は、2002年バリ島爆弾テロ事件として知られています。最初の2回の爆発はバリ・クタのレギアン通りのパーティーズ・パブとサリクラブで発生し、最後の爆発は米国領事館の近くで発生しました。この一連の爆発は最初の爆弾テロであり、2005年にもバリで行われたはるかに小規模な爆弾テロが続きました。203人の死亡者と209人の負傷者が発生しました。被害者は観光地を訪れていた外国人観光客で、この事件はインドネシア史上最悪のテロ事件とみなされています。次に1968年10月12日に赤道ギニアがスペインから独立したことについてです。赤道ギニア共和国は中央アフリカの国であり、スペイン語を話すアフリカで唯一の国です。この国はアフリカ西海岸のギニア湾に位置し、東と南はガボン、北はカメルンと隣接しています。赤道ギニアは小さな国です。赤道ギニアは元スペインの植民地であり、1968年10月12日に独立しました。フランシスコ・マシアス・ヌゲマ氏が初代大統領に選出されました。最後に2015年10月12日にインドネシア博物館のナショナルデイの宣言についてです。 2015年5月にマランで開催されたインドネシア全道の博物館の全国会議は、インドネシア博物館のナショナルデイを10月12日に設定することを宣言しました。1962年10月12日から14日にかけてジョジャカルタで開催された第1回インドネシア博物館会議に基づいて、10月12日がインドネシア博物館のナショナルデイとして指定されました。その時の会議では、博物館にとって10の重要な決議が行われました。国家博物館の日を記念して、さまざまな展示会、セミナー、ワークショップが開催されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semuaKita yang masih saja
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアとドイツ70年間の協力で2国間関係を強化することについてお伝えします。インドネシアとドイツは数十年以来強力な外交関係を築いており、様々な分野で包括的な戦略的パートナーシップを結んでいます。ドイツは独立期の初めからインドネシアと正式な関係を築いている世界の国の一つです。アイルランド・ハルタルト経済調整大臣は、貿易と投資とインドネシアとドイツの2国間関係の重要な側面であると述べました。大臣は10月6日木曜日にジャカルタで開催されたドイツ統一デイの祝賀会でこのことを伝えました。インドネシア政府を代表して出席したアイルランド大臣は、インドネシアとドイツはそれぞれの国の開発プログラムを総合に支援していると説明しました。10月6日の経済調整省のプレスリリースを引用すると、アイルランド・ハルタルト大臣は2021年のドイツの貿易総額は60億米ドルで、ヨーロッパ小国の中でインドネシアの最大の貿易相手国であると述べました。2015年から2021年にかけてドイツのインドネシアへの投資総額は10億米ドル以上になり、250を超えるドイツ企業がインドネシアで事業を展開しています。アイルランド大臣はまた、インドネシアと欧州連合の包括的経済連携協定の実施により、両国間の貿易と投資の協力が、両国により多くの利益をもたらすと考えています。インドネシアとドイツはまた、グリーンで再生可能な技術、グリーンインフラ、およびグリーンファイナンスを開発するための共同作業を強化します。これは2022年6月にドイツのエムラウトリーで開催された G7 サミットへのジョコ・ウィドド大統領の出席に反映されています。アイルランド・ハルタルト大臣によると、 G7 の議長国とインドネシアは G7 の議長国ドイツの互いと一致していました。インドネシアは今年、インドネシアとドイツに関係にとって実際に会議が重要な支柱の一つになることを望んでいます。アイルランド大臣は、インドネシアが来年のハンノーバーメッセの公式パートナー国になるという勢いが、インドネシアとドイツの経済関係を拡大し、より深くすることを望んでいます。また、アイルランド大臣は、インドネシアはドイツの積極的な役割と ASEAN の開発パートナーとして確立された協力を高く評価していると述べました。さらに、インドネシアとドイツは共に、インドネシアドイツ合同経済投資委員会を設立するイニシアチブを歓迎します。アイルランド大臣はまた、近く開催される G20 サミットでドイツのオラフ・スコールス首相をバリーに迎えることへのインドネシアの大きな期待を表明しました。彼は、両国が強力なパートナーシップを構築することにより、この勢いを利用する時が来ていると考えています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
bukit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, kerap keruh sapa angan, mengenal jiwa yang tak padam, derap geloranya. Terangi tapak heningku, laksana deras mentari terbitkan sentausa di sini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウィンティカールバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナウコンヤハミニ
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sang pasona Indonesia des. Kyo wa midami Sumatera shu no kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari taki wa midami Sumatera shu no rahatto ni aru migoto na shizen no kankuchi no itatsu des.美しい自然景観を持っている滝がレクリエーションの目的地のリストに含まれているのは興味深いことです。この滝は約7つの山があり、それぞれの高さが異なるため非常にユニークです。ビダダリ滝または地元の住民はそれをアイアサンと呼び、高さは約30メートルです。また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさとすがすがしさ鮮度を楽しんでください。周辺の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く、約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、このプールはまだかなり広く自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は、仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与え、リフレッシュすることができます。レマタン川に流れ込むビダダリ滝の観光地で結構過ごすつもりの人は、 南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地へのアクセスが舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝にたどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでも財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。の皆さん、これでパーソナリティショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Teringat padamu nada so-so. sangat rindu. Ku teringat padamu nada so-so.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは、Berwisata ke Yogyakarta。日本語で、ヨクジャカルタに旅行するです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、langitnya mendung, sepertinya akan hujan。日本語で、空は曇りで、雨が降りそうです。というタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシン氏とサリー氏の間で行われます。サリー氏はデフシン氏に今日の天気は曇りで雨が降りそうという情報を伝えます。
Langitnya mendung, sepertinya akan hujan.
Semoga penerbangannya tidak tertunda.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、langitnya mendung, sepertinya akan hujan。日本語で、空は曇りで雨が降りそうです。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。langitnya 日本語で空 mendung 日本語で曇り sepertinya 何々みたいである akan hujan 日本語が雨が降りそうです。雨が降りそうです。Langitnya mendung, sepertinya akan hujan. Langitnya mendung, sepertinya akan hujan. 日本語で、空は曇りで雨が降りそうです。空は曇りで雨が降りそうです。リスナーの皆さん、会話の中で、langitnya mendung, sepertinya akan hujan. 日本語で、空は曇りで雨が降りそうですという文を聞きました。この文には、mendung, 日本語で、曇りと hujan, 日本語で、雨という言葉があります。mendung, 日本語で曇りという言葉は、雲に覆われて少し暗い、または日光がないことを意味します。フジャン、日本語で雨という言葉は、雨が降っているという意味です。文の両方の単語は、天気に関する情報を伝えるために使用されます。天気に関する情報を伝えるために、チャラ、日本語で明るい、や、パナス、日本語で暑いなどの他の言葉を使用することもできます。天気に関する情報を伝えるための文の例を聞いてみましょう。チェラ、日本語で明るい。 Langitnya cerah. Nihongo de sora wa akarui desu. Panas. Nihongo de atsui. Udaranya panas. Nihongo de tenki wa atsui desu. Indonesia wa nettai no kuni desu. Indonesia ni wa uki to kanki no 2つの季節があります。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Langitnya mendung, sepertinya akan hujan.
Semoga penerbangannya tidak tertunda.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia wa futabi 2022 nen oi kokusai kuizu wo kaisai shimasu. 8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は、Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。